今日のテーマはマイコプラズマ肺炎についてということですが、先生、マイコプラズマ肺炎とはどのような病気なのでしょうか。
まあ、マイコプラズマ肺炎というのはマイコプラズマニューモニアという、まあ、細菌の中では非常に小さな細菌が気道に入って気管支炎を起こしたり、さらには奥まで行って肺炎を起こして、まあ、いろんな方に肺炎の症状を出してくる、そういう疾患なんですけども、まあ、特徴が結構頑固な咳なんですね。それで熱とともに咳が続くということで、まあ、お困りになって外来に来られるという方も少なくありません。
咳が続くということは、まあ、時には呼吸が苦しくなったりということも症状として起きてくるんですか。
そうですね。どうしても咳が何度も続くと呼吸が苦しくなりますし、このマイコプラズマ肺炎は時に喘息用の症状を出すこともありますので、やはりその辺は気をつけていかなくちゃいけない。
例えば先生、風邪をひいたとしても熱も出たり、また頑固な咳が出るという場合もあると思うんですけれども、風邪とはまた違うものなんですね。
そうですね。風邪、まあ、多くはまあウイルスにも起こされますし、特に風邪の中でも有名なインフルエンザ、
はい、
まあ、現在流行ってますけれども、これはウイルスというもっと小さな微生物ですが、
はい、
マイコプラズマ肺炎、マイコプラズマというバクテリア、細菌によって引き起こされるもので、その病態も少し違いますね。
ということはしっかりと、まあ、一般のその風邪であるのかマイコプラズマ肺炎であるのかということは、もうお医者様に診断していただいて処方していただかなければいけない、
そうですね、
というものなんですね。
まずそういった熱があったり咳が続くとか、まあ、臨床症状からある程度推測つくこともありますけれども、そういったものを医療機関にかかって、まあ、多くの医療機関はそういうことを鑑別しないしてですね、治療法が違いますので、そういった診断方法の後にマイコプラズマ肺炎であるとか、これはインフルエンザであるとかというふうな診断がついて治療が始まるわけです。
なるほど。その診断は、まあ、インフルエンザですとインフルエンザの検査がありますが、憶測というものではなく、しっかりとマイコプラズマ肺炎の検査というのも行われるんですか。
そうですね。近年ですね、まあ、少し時間かかって分かる検査もあるんですが、やっぱりその場で分かんなくてはいけないですよね。まあ、そういうための特異的なマイコプラズマを診断するキットが出てまいりました。ただそれまではですね、全体の症状とか、まあ、検査値とかそういうものを見ながらマイコプラズマだというふうな形で診断しておりました。
ああ、そうですか。そのマイコプラズマ肺炎は年齢や性別によって差はあるんですか。
そうですね、性別はあまり関係ないんですが、はい、マイコプラズマ肺炎は小さなお子さん、学童期、それから若い方が多いんですね。これはまあ何回もかかるんですが、やっぱり年齢を経てきますと免疫が出てきます。しかしながらまだ若い方がまだ免疫がないということですね。それにマイコプラズマ肺炎は飛沫感染といって咳とかそういうものからうつるんですが、割と他の肺炎に比べれば感染力が強い方なので、家族とか会社の同僚とか、それから学校の生徒さん方の間に流行っていくということで、まあ、そういう状態を確認すると少し注意して、まあ、マイコプラズマを肺炎じゃないかという形で見ていくことになりますね。
ということは集団生活の場においてはマイコプラズマ肺炎の患者さんが出ましたよというような情報が必要ですね。
そうですね、それは必要ですね。まあ、これは一般的にはそういった報告を受けて、うん、感染状況がだいたい告知されておりますので、うん、まあ、そういったものを見ながら、それから、まあ、家族の方で誰かマイコプラズマになったって言われたって言ったらですね、その方から家の中でうつる可能性が高いので、特に若い方は注意していくということが必要ですね。
はい、ということは、例えば家族の中でもお子さんがかかったからといって、まあ、例えばマスクをしていなくても親御さんがかかるかかからないかはどちらのケースもあり得るということなんですか。
うん、かかるリスクは高いということですよね。
リスクは高い。なるほど。小さいお子さんといいますと、例えば赤ちゃんでもかかるんですか。
乳児というよりはですね、やはりもうちょっと幼稚園ぐらいとか、も集団生活する子たちですね。あとは学童とか、あと大人でも会社員とか、そういう中でとか、そういうこともありますね。
重症化してしまうとというところもお尋ねしたいんですが、
これは重症化するとですね、やはりひどい場合には呼吸不全というようなこともありますので、大体は写真を撮って 肺炎のゾーンが広い場合は入院していただきますね。
実際マイコプラズマ肺炎と診断を受けたとき、どのような治療が行われるんですか？は
い、まあ、あのマイコプラズマ肺炎にも軽いものから重いものまでありますよね。軽いもので肺炎と思っても、まあ、写真撮ったら、まあ、割と軽微なものはですね、外来でお薬を飲むんですが、このお薬がですね、通常我々抗菌薬としてペニシリンとか、
はい、
セフェム系、これよく知られてるんだと思うんですが、それはあのマイコプラズマ肺炎には効かないんですよね。で、マクロライド系とか、まあ、最近は乳機能系というようなお薬が投与されて初めてこの菌を退治することができるわけですね。したがって、まあ、あのマイコプラズマ肺炎という診断がやっぱり大切かなと。確定診断に至らなくともこれを疑って治療にかかるということが、まあ、医療側としては求められますよね。ですから外来でそういう治療をして、しかし重症になれば、先ほどお話ししましたように肺というのは酸素を取り入れる臓器、生命を守っているわけですから、それが肺が拡大すると酸素の取り入れが少なくなってきて、命に関わることもありますので、それは入院して治療を受けていただくということになります。
なるほど。先生、例えば学童期など例にまず取りますと、まあ、学校に行ってはいけないという定式がありますよね。それが明けて、まあ、熱が下がって何日ですとか、感染から何日等々というあの基準があるようですが、それからしばらく経ってもまだまだ咳をしているお子さん、また社会人の皆さんもそうですけれども、インフルエンザ治りました、会社に出てきてでも咳をしているという、それが長く続くという場合ありますよね。
そうですね、これはいくつかの原因が考えられますね。まあ、インフルエンザにかかって、気道の表面が荒れちゃって、そして他の細菌が入ってきて二次性の細菌性の気管支炎を起こした場合ということもあります。あとはですね、どうしても咳をしやすい人、まあ、これはあのそういう体質の方もいらっしゃるんですね。ですのでインフルエンザかかった後、菌はいないんですが免疫学的に炎症が持続して、まあ喘息なんかもその一つの典型ですけど、そういった炎症が起きて、もう感染ではないんですが咳が長く続くという場合もありますね。ですので、まあ、その長く続く時もですね、気にしないっていうわけじゃなくて、やっぱり病院に来てですね、長く続く時はその咳の原因がどういうことかということを調べていただければと思いますね。長く続く咳にはいろんな問題となる疾患もあります。そういうことで、特に高齢者ですと結核なんていうのは長くありますからね。なので、あの一応診断を受けていただくというのが基本だというふうに考えておりますね。
で、あの病後の長引く咳はそのままにしておかずに、一度お医者様に見ていただく、こちらもポイントになってきますね。
そうですね、我々はあの咳をですね、まあ、風邪ひいた時にかかる急性の咳と、その後 2,3 週間から後ですね、2ヶ月後までの遷延性、長引く咳としますね。で、2ヶ月以上慢性の咳と言います。それぞれにみんな関係する疾患がありますので、まあ、そういったことを的確に診断してもらって、早く対処していただくというのは必要というふうに考えています。
はい、あの先ほどから飛沫感染を防ぐという話も出ておりますが、予防のためにはどんな点に注意をしていったらいいんでしょうか？
そうですね、マイコプラズマ肺炎はまだあのワクチンができていないんですね。ですので、マイコプラズマ肺炎と分かった方が近くにいる場合は、やはり特に家族とかの場合はその方にもマスクしてもらうし、まあ、家族の方も安全のためにマスクをして、なるべくですね、部屋の中でもお一人でお薬を飲んでいただいて安静していただくと、患者の方はですね、そうしていただくのが家族の中に蔓延するのを防ぐことになりますし、学童とかそれから会社員の方は、まあ、休んでいただいて安静をとっていただくというのが大事なことになりますね。
はい、 繰り返しになりますが、マスクの効果というのは、つまりこのマイコプラズマ肺炎の場合には、まあ、感染を広めないためにも、
そうですね、
大切なことになるわけですね。
飛沫感染を広げないということもありますし、うん、それから飛沫を受け取らないという意味でも、はい、まあ、両者にとってマスクは有用だと考えますね。
はい。